居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てるちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。栃木放送アナウンサー鈴木恵子と
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますね。はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
大人みに揺られて、この番組は篠崎畳株式会社の提供でお送りします。
楽しみ楽しみ、
まあ、このということで
前回もクリオーネさんちょっとハマったんじゃないですか。
はいはいはい、
今月はずっとお付き合いいただきますから ね、
ハマった。
あ、強制で
お邪魔しました。
大道芸人クリオーネさんで、
はい、クリオーネでございます。はい、わ、世代なのよ、ミッシング。
そう、久保田敏郎ミッシングということで、
ミッシング、
はい、まあ言わずと知れた名曲ですね。はい、これどんな印象です、まあ、その時代背景とかも含めて。
これは合コン、うん、俺大学生の頃なんですよ。
はいはいはいはい、
合コンがあると、うん、合コンっていうか、まあ、当時はその普通の飲み会ですけど、はいはい、飲み会で、うん、これはモテる曲なんですよ。
あ、なるほどね、これを歌うとね。
そ
う
で、まあまあ歌の上手いやつがその 3,4 人の中に2人ぐらいいると、うんうん、どっちがこれ歌うんだろうみたいな空気の読み合いが、
読み合いが割り当てあるんですか。
あるんですよ。でこれ歌う方が、うん、マウント取るみたいな、まあまあ、まあ、あいつだろうなこれはなみたいな、うん、で遠慮、はいはいはい、みんな遠慮するぐらい、うん、うっとりしちゃう曲ですよね。
これ上手に歌われたら
ね、
涙出ちゃう、
グッときますよね。
でもそれこそ前回の、うん、前回瞳を閉じてですね、ミラゲーさんの、うん、あのこの歌詞だけ見てると、あとね、うん、なんか作り方見てると、うん、単調といえば単調なんですよ。
うん、
でも、うん、私すごくかっこいいなって思うのは、うん、それこそこらえていた涙が一気に溢れちゃうっていうのは、うん、最後のサビの前の、うん、ちょっと歌えないんだけど、たそがれ
せいたそがれ
ありがとう、
ね、
そこそこ
精一杯の息を吸って
大抵
お待たせしましたってウーロン茶入ってきちゃうのカラオケで、
ちょっと
今じゃないのにってね。
あ、そうそうそう、
今抱かれるとこだったのに、
ほんと。でもここいいよね、確かにすごくいい。
これあのいいとこ着目なんですけど、うん、最近こういうブロックを作ってる曲って少ないんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、逆に
これブリッジって言われる部分なんですけど、その2番とサビ、後サビをつなぐ橋ってことでブリッジって言われるんですけど、最近ねブリッジのある曲マジで少ない
ん
です。
そうなんだ、
はい、
あ、そうなのか。
あとこのブリッジがどういうそのメロディーラインで作られるかっていうのも結構重要で、今なんでそのわざわざねちょっと歌ってみたかっていうと、うん、今俺もちょっと確認したかったんですよ、 どんな音だったっけなって、うん、やっぱめちゃくちゃおしゃれなんですよ。あと
おしゃれ、
この身につまされる、うん、その字の詰まり方とかがあるんですよね、
うん、サビの詰まり方、
そう、ほうほうほう、あの割と、うん、ゆっくり、サビの最後が ねえベイベーとかって
それそれそれ
こうゆっくりな中に黄昏にって字が詰まってるじゃないですか。
詰まってるかも、
うんうんうん、その瞬間的な字の詰まり方ってやっぱり人をこうハッとさせるんですよ。それが感動の多分きっかけだと思う
んですよ。なんかこう抑制された感じで来てる曲なのにここだけ急にね、うん、感情がこうグッと出る感じがして
身に詰まされる感じ、
うん、溢れ出ちゃった感じかな、
はいはい、溢れちゃう。
だからこの構成で大きく違いがあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
久保田さんすごい、はい、
うん、あと久保田さんもともと発音とかもネイティブなんで、うん、その時折入る英語がめちゃくちゃかっこいいんですよ、
う
ん、
そうなの、はい、私苦手なんですよ。前にも言ったことあるんですけど、
ずっ
と日本語で聞いてたのに、うん、急にベイベイとか呼ばれるとんだよって思っちゃうんですよ。わかります、いらないからそこの英語みたいな、はい、急になんかフォーエバーだけ英語で言ってきて永遠でいいじゃねえかみたいな、どっちかっていうと途中で英語入れられるの嫌い派だったんですけど、宇多田ヒカルさんは許せるって話をして、はい、久保田さんももちろん、
そうなんです
よ、許せちゃう。
だってなかなか言わないじゃないですか、ベイベー。
そう
ベイベー問題あるね。
ベイベー問題、
日常生活にベイベーって言った方がいいのかベイベーなのか、
どっち、
ベイベーって言うと生意気な感じがするのか
久保田さんはどっちで言ってる、ベイビー、
ベイベー、
ベイベー、はい、久保田さんはもうベイベーの、
でもベイベー、
はい、領域の人だから。
でも言い方大事だよ、いやらしく聞こえる時もあるからね、気をつけて歌う時、みんながみんなベイベーって言ってるわけで、
もう私みたいなもんはベイビー、
そう、それぐらいの方が怖いそのぐらいだったら今日ちょっと一日面倒見てあげようかなと思って、ね、そこでベイベー出されたらい
いでしょ、
そうそうベイベー勇気いる、ベイベー勇気いる、うん、
ベイベーベイビーの使い方気をつけて、
ね、ベイビーベイベー、まあ、難しいな、うん、
久保田さんのベイベーはいい、
いいね、いい。
あとこの久保田さんってやっぱりその R&B とかソウルの曲からの出身なんで、うん、リズムの取り方がちょっと独特なんですよ、
うん、
普通 の, 一般的な人が取るリズムとちょっとわざとずらしてあるというか、
うん
うん、これはもともとそのブラックミュージックのグルーブって言ってちょっと後ろ乗りなんですよね。一拍の限界値まで後ろで乗ってるみたいな、それが大きく違うんですよ、
そういう細かいテクニックが効いてるわけだ、はい、
もうこれ多分もう本人に染み込んでるものなんで、
あ、じゃあ意図的にこう歌おうじゃなくて、
じゃなくてもう
そういう、
だから自然で、だから英語も合うし、うん、その英語に切り替わった瞬間も手前の音が鳴ったままベイベーに切り替わるとかっていうのがあって、あ、だからなんだろうな、そのわざとらしさがないんですよねきっと、
うん、
まあ、僕の好みっていうのもあるんですけどねもう久保田さん、僕やっぱ日本人アーティストの中では指折り好きなんで、あ、
そうですか、
はい、そうなんだ、
はい、もうリズム感がちょっともう別格ですよ、
はい、やっぱり、
ええ、
歌詞もいいですかこれ、
ね、歌詞はごめんなさい、そうでもない
割とその分かりやすい、
はい、
ね、すごく凝った、はい、テクニック的に食ったなんか歌詞ではないですよね、うん、シンプルな、
うん、
これまた不倫じゃないよね、出会いがもっと早ければと、
ああぽい、ね、
これはね、恵子さんこの話題出るんじゃねえかなって俺は思いました、
私の嫌いな不倫じゃないのこれね、
不倫センサーがね働くんじゃないかと、
う
ん、
そう、
そうとも読み取れます、
ね、はい、
読み取れる、
不倫の歌です、
はい、
うん、
はい、
出会いがもっと早ければと、
うん、
出会った奥さんの身にもなってみろっつな、
これ どっちが、ね、どっちが結ばれてるかは分かんない ね、女性の方がもしかしたらもう奥様で、
うん、
で独身の男性がはぁって思ってんのか、
うん、あ、そういうことね、
既婚男性が独身女性に歌ってるのか、
それは絶対、それでそっち後者は絶対嫌だ、許せない、そんなひどい話、ね、
そのベイベーは嫌ね、
そのベイベー嫌だよ、
それノーベイベー、
もう首絞める、
それはノーベイベーだ、
あ、でもね、大体これベイベーを使う、うん、ベイビーを使うってことは自分の可愛い子ってことなんで、多分男性目線だと思いますね、校
舎ベイビーだ、
校舎、ね、
ベイビーだったらいいか、はい、いい子、いい、
ダメだ、
いや、ダメな方向です、
ダメな方向だ、はい、
ダメな方向ですね、
そうね、うん、奥様に対して横れんぼ仕掛けている男性ならベイビーじゃなくてレイディーだと思う、
ね、レイディーだ ね
そうだわ、あ、これダメな方だわ、
ダメなやつだ、
ダメなやつ、
そうですね、
ダメベイビー、
私のミッシング返して
あ、まさにミッシングだわ
本当にミッシングだよ
ミッシングだね。
なるほど、歌詞は本当は大したことないわ
いや、あの大したことなくはないよ、なくはないけど そこまで特徴的ではないなっていうね。
そうね、
まあもちろんおしゃれなところありますけどね、まあ一番おしゃれなのはこの一日を光の午後と星の夜に例えるところとかですかね。
光の午後と
光の午後も星の夜も、でこれで一日っていうイメージですね、はい、
午前中寝てたんだね。
いや多分午前中としてその星の夜を例えたんじゃないですかね。
あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。聞いてる？ケモさん話
もうほらもうさ
ベイベイがショックすぎて
ダメダメ、ベイベイが
レイディーだったらよかったのかなとか、
なんだいこれみたいな
顔してる。これ光の午後も星の夜もレイディーの方がいいかな、
レイディーだったら多分、その奥様に
これレイディーにしない、
勝手に
どうですかマコティさん、これレイディーだったら、
レイディーだったら、歌詞の文面が多分めちゃくちゃになっちゃいますね。
そうね
あのこの道を駆け出すこともなくなるだろうし、許されることならばっていう風な確認もいらなくなるし、
そもそも論が変わってきちゃうんだ、
ベイベーで成り立ってんだこれね。
あとこの2コーラス目のねサビに入る直前にと永遠に語らう夢を見たっていうのも、ずっと今後ね一緒に過ごしていくそのことを、その瞬間を夢見てでも届かないんだな、
なんか R&B をベースにしてる人なのだって分かってる中で、はい、永遠に語らう夢を見たってすごいこう日本文学的な言い回しのね、でもこれがちょっとそこで何て言うの、空気が崩れるんじゃなくてそのままスッと入ってるってことは歌い方なのかしらね。
これ男性の失恋ソングにもなったりします。
まあ失恋ソングだったとしてもやらかし男性の失恋ソングだから別にいいってことなんじゃないの。
まあ、
相手が例えば他の人と結婚しちゃった、ってことも考えられません、これ
同級生ぐらいでね。
そう、
あそれだとベイビーはいけるね。 それいいベイベー、
いいベイベー
だよね。それはいいベイ
ベー、あそうにもなりません。
ナイスベイベー路線、
だって大好きな曲だから。
お名探偵
あー恵子さんそれいいね、
それナイスベイベー路線だね。
あそっか、
それはいい、それは
ごめんなさい、ちょっとね汚れすぎてて、
あの
ごめんなさい、俺汚れすぎてて
ちょっと
全然考えつかなかったけど、
こっちはもうすすけたベイベーだったから
ね、
で周りにそんなんばっかだから
そうそう
そう、あ確かに、
うわこれ聞いてる人、これ聞いてる人も近いうちにカラオケでこれ歌いたいだろうね。
そ
あそれはいいベイベーだわ、
これ失恋した男性の歌ですよ。
うわいや本当ですね、
美しい、そう失恋の歌、
そしたら全てが
そう、
まとまりますもん。
そう、
うわ
わかる、そんなやつじゃないと思ってた俺も。
そう私もそう、
嘘でしょ嘘でしょ栗堀さん。
This program been a broadcast by Tatigi CRT Radio and Podcast Radico Application with CRT Radio in Utsunomiya is a key station.
大人に揺られて、
いい酒ともになりそう。
あもう飲みたいね。
いや本当ですね、
出会ってくれてありがとう。あ
薄っぺら
なんか薄い人が言いそうな感じ。
すごいよ、達人のかつらむきぐらい薄いよ。
あ本当に
いや
大根が手元で
くるくる回ってた、回ってた、はい、踊らされてたよ。
気持ちよかったな、
いやでも素晴らしいその見解は
ね、
いい、その見解とともに、そうそう、あ恵子さんってあいい人なんだなって分かった
ね、本当に、
ね、出会えてよかったでしょ私
薄っぺら
ありがとうございます恵子さんに出会えてよかった
それね、そうやって言われただけで嬉しくなっちゃうからね、私、はい、今日の食べて食べて、はい、あの佐久山のコロッケね、そう、うん、そう、はい、あのウォッカに合う、うん、ね、
そう、今週もね引き続き、うん、門外不出の大吟醸を使用したクラフトウォッカ、
クラフトウォッカね、
はい、うん、こちら今度ね、僕とクリオレさんはね水割り、ケコさんはねソーダ割りでちょっと、うん、はい、行ってみようかと。
やっぱりちょっとね40度あるから、うん、はい、そのままだとね、
そのままなかなか効きますね、
うん、そう、ロックもちょっと厳しいところがあるので、はい、ただ本当に純度の高い、うん、いいウォッカなんだなっていうのは感じられましたね、うん、
はい、
すっきりしますね
本当、
うん、割るとより一層飲みやすくてすっきりしてて
ね、
あのね、お便りが来てるんですよ、
はい、
あ
ら、
ルルヤンさん、
ルルヤンさん、
はい、
ありがとうございます。
苦情だったらやめてください
苦情だったら即
お叱りだったら、お叱りだったらミシンもうワンターン流しましょう。
大丈夫、あのただルルヤンが後悔しないようにちゃんと私たち受け止めましょう、うん、あのポッドキャストで偶然見つけて聞いていますと、
はいはいはい、ありがとうございます。
今日も聞いてくださってるかしら。嬉しいですね。先日学生時代の友人から連絡が来ました、
うん、
向こうは会って話したいみたいな内容なんですが、うん、私的には久しぶりという感覚よりも卒業後10年以上会うどころか連絡もなかったのに今更なんだろうと、うん、正直会うどころか返信するのも面倒だなと思ってしまいます。一人行動は好きで普段はそれで完結してしまいますが、まあ、決して人付き合いが嫌いなわけではありません、
うん、
職場のランチや飲みにも参加したり交流を続けている旧友とはたまに会ったりします。向こうとしては親切心で連絡をくれたと思うんですが、こんな考え方をする私は冷たい人間だと思いますか。
全然思わないですね。
全然思わないし、私も同じ風に、え、なんかめんどくさいって、え、何ってなっちゃう、ね、
そう、まずないですね。
そう、何、そう、え、なんか要件まず言ってよって、
うん、そうね、
そうで、2人は、え、ちょっと、これ当然の心理ですよね。大丈夫、ルルヤンさん、冷たい人間なんかじゃないです。
なんか元気にしてた、いや実はこれこれこうでさ、思い出してさ、
う
ん、とかね、
そう
なんか前段が欲しいですね。
会えたのないんでしょうね、うん、これね、
ない
多分そんな感じじゃない、
うん、
ただ何かしら会いたい目的は見え隠れするもんね。
ちょっとなんか不安だな
同性なのかな異性なのかな、
そう、俺もそれ気になった、うん、
あ、そうね、
もし異性だったら、うん、ちょっと実はあの頃好きだったから思い切って言ってみようか、
ね、
もしくはちょっと下心があって、
うん、そうね、
同性だと若干なんかこうビジネスチックな匂いがするね。
まさにその通り、私はこれと同じ、
うん、
経験をしておりまして、うん、私その頃純粋だったんで、うん、ああ嬉しいと思って私のことを思い出してくれたんだって、うん、で会いに行ったら、うん、はい、ネットワークビジネスでした。びっくり、はい、
その子に会いに行ったのにね、なんか知らない誰々さんが出てきてね、そうそう、
あ、ちょっとまず会わせたい人がいるのって言われて、うん、
あ、
でこの商品なんだけどねって言われた時に、
激しいね、
もうその場で私は凍りついてしまって、うん、そう、お金持ちになりたくないみたいな、あ、なりたくありませんって、
あ、
なりたいですけど今一生懸命働いて、うん、いや働かなくたってさって大きい家に住みたいとかさ、とか高級車に乗り換えた
りさ触りづらい
私十分幸せです。
そうね、いや、そう、本当それ、
それは
大きいですよね。
私の夢はそういうことではありませんって言って、うん、で友達にははっきり言いました、
うん、
もうショックって、私は本当に純粋に私と会いたい、うん、私といろんな話をして、
うん、
またね、これから交流なんか深めていきたいと思ってくれてるのかなと思ったら、うん、そんな風になんかこう呼び出されて私はショックって言ったら、
うん、
そう、あ、ケイちゃんは今そういうタイミングじゃなかったのねとか言われて、何のタイミングだよと思ってまだあと5分ぐらい続きますけど大丈夫ですか
まあね、そういうタイミング
思い出しちゃった、
今後来ないということでね、
うん、そう、だから、まあ、そういうのもある。でもこれ異性だったら、
そう、異性だったらちょっと、
まあ、私はこのパターンで結婚してますからね。相手が離婚して一人で寂しくて、うん、私のことを思い出して電話くれてるから、だから全然ちょっと
ビッグチャンスかもしれない。
そうなの、
だからほら、
あって最悪かもしれないし、
鼻から、うん、鼻から脈のない脳産休な人なら多分悩んでお便りはくれてないと思う、
うん、
あ、前提として ね、
うん、でまんざらこの人断りづらいぐらいの人、
うん、
何かしらのこう縁のある人なんだろうから、うんうん、そこは詳しく聞きたいで、
ね、
わー、
でも黒田さん またこれ予想の話してるかもしれないけど、うん、そうそうそう、まず異性じゃない可能性がある。
そうそうだろ、そうだろ、そうだろ、そうだろ。
でもこれご安心ください、うん、冷たい人間だとは全く思わない。
全く思わないです。あの、ね、通常 あの冷静な判断ができてるなとしか思わないですね。
本当、そう、
でもそのちょっと面倒くさいと思ってしまうっていうなら、うん、多分それが正直なところだと思う、う
ん、でもなんか行かなくていいのかな。でも行かなかったらなんかもしかしたらそういうチャンスを逃しちゃうのかもしれないし。ここですよ。
大丈夫。
え、
行かなくても冷たい人間だなんて思われない。
え、もし大きなチャンスがもしかしたら隠れてるかもしれない。
多分 そこでねチャンス求めなくてもある。
当たってるやつ、うん、
もう当たりはいっぱい他にある。
だってじゃあ、うん、まあ合わなくていいんじゃないということで、
うん、大丈夫よ大丈夫よ。
なんかやっぱその前段が欲しいですよ、うん、文章中にね。
そうそうそう、
久しぶりに会いたいなと思ったとか、うん、ずっと気になってたとか、うん、なんかそういう前段があってのその誘いだったら、うんうんうん、すごく納得がいくけど、
気持ちも高まってきますよね、それだったらね、うん、あ、わ懐かしい、行きたいって気持ちに行く前に、うん、あれ面倒くさいって思っちゃうぐらいの多分内容なんですよね、
関係性だったり、そう、うんうん、文面だったんじゃないかなっていう気はしますよね。
これスルーでいいですか、返事した方がいいですか。もうちょっとね、
あ、返事僕だったらどうしたら何の用って聞くかも、
はっきりね。
それがいいかも、
はい、うん、
わご無沙汰してますとか、お久しぶりです、うん、で、うん、どうしたの、うんうん、っていうところから一回ね、
うん
うん、確認した方がいい。
今ちゃんと告知義務があるはずですよ、例えばネットワークビジネスでも。
告知義務、
うん、まあ、
そう、その話を
すごい、
こういう話をしますっていう前提がないと話はできないはずですよ、法律的に、
うん、もっと悪いことを教えてあげてもいいですか、
はい、
本当に面倒くさかったら、うん、私返事もしません、本当に面倒くさかった。それで例えばそれから数年後にばったり会っちゃったとかっていう時には、うん、知らないふりします。全く連絡が
そんなことなかったですよ。
なかったかない、あ久しぶりみたいな。
でもまあ女性だし、それ
でいいと思う、ね、まあ、ね、それでもありで、
怖いもん、
ね、
それからなんかメール送ったの、っていつって、ちゃんとあの時ちょうどなんか迷惑メールとかいっぱい来てね、いろんな削除しちゃってた時があって、その時かなとか言っちゃう。
それがいいかも、
うん、
女性はねちょっと怖いもんね、変に寄ってこられても、ね、
本当に知らんぷりか、
うん、
そう、どっちか。
あとはマコッティさんみたいにそのどうしたのって要件を聞いて、うんうん、出てくる答えが意外に面白かったら、
そう、まあね、確かに、うん、だからちょっとでも気になる
んだったら、いや今度出馬するんだけどさ、
う
ん、おお、な、面白そうだな、ね、何に出馬するの、ね、みたいな、
それこそ実は離婚してとかね、
ああ、ね、聖子さんパターンがあるかもしれない。
そうそうそうそうそう、ね、バスはちょっと気になるなら返事で、本当に面倒くさいんだ、知らんぷり、
ね、大元の関係性と、
そうそうそうそうそうそう、ね、
ちょっと気になりますよね、
うん、なんかいいね、いいね、こういう悩みどんどん欲しい
嬉しそうな顔して、
じゃあルリア嬉しいよ。だってみんな抱えてることって一緒って思うと嬉しくない。
うん、どうしてこの酔っ払いに相談したら解決すると思ってんだろうだからそもそもね、ルイアさんはいい子なのよ。だから
う
かうか信じちゃダメよ、
あ、私たち、
うん、いやだって相談するとここじゃないもの。
そうなの
本当に本当に相談したいな。
でも我々が全力でね、
全力で、はい、
もちろんもちろん
でいくと、はい、多分さっきのマコッティさんのあれも良かった、
うん、
まず要件を聞くか、うん、でちょっとそれほどの関係性じゃなかったなっつったら、うん、さっきの恵子さんの採用して知らん、うん、
完全無視
なかったことがいいよね。
そうそう、なかったこと、うん、次バッタリあっても知らんぷり、なかったことにしても
ね、
うん、
そのぐらいだったら別に支障ないもんね。
ないですないですないです。で会った時に戸惑っちゃダメですよ、
うん、
はっみたいなバレちゃうから
そうだわ、
堂々としてる、
そうそうそう
知らなかったことにしてくださいメールが来たことは
それやっぱ恵子さんっぽいな、
すごいでしょ
だからね、恵子さん言えば言うほどなんかの手口に聞こえるから、
うん、マジで、うん、
でも
新しい手口が見えてくる、
そうそうそうだわ、
うん、
それそれ。
この番組では皆さんからの感想やお便りも募集しています。宛先はおとなみ @crt-radio.co.jp。 それではまた次回どこかの軒先で。
おとなみに揺られて、この番組は 篠崎畳株式会社の提供でお送りしました。
大人に揺られて